ただいまからメッセージをお聞きします。本日の聖書箇所、ローマ人への手紙13章1節から7節になります。新約聖書318ページになります。新約聖書318ページ、ローマ人への手紙、13章1節から7節。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。従って権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです。逆らう者は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐ろしいと思いたくなければ善を行いなさい。そうすれば権威から称賛されます。彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのです。しかし、もしあなたが悪を行うなら、恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。ですから、怒りが恐ろしいからではなく、良心のためにも従うべきです。同じ理由であなた方は税金も納めるのです。彼らは神の公僕であり、その務めに専念しているのです。すべての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関税を納めるべき人には関税を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさい。本日はこの聖書箇所から、権威と義務というテーマで岡本先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、名前をあがめます。私たちをここに集めてくださり、共にあなたを賛美し、共にあなたの御言葉を聞くことができることをありがとうございます。過ぎた1週間、それぞれの歩みの中にあなたが伴っていてくださったことを覚えます。イエス様の憐れみに触れ、イエス様の忍耐に触れ、イエス様の恵みを覚え、イエス様と共に歩んだ一週間であったと振り返ることができたり、イエス様のことをどれだけ覚えていただろうと今改めて考えると、ほんの数分だったかもしれない、そう思う一週間であったり、イエス様なしではやっていけなかったというところを通っていたり、それぞれの心に触れてくださり、今共に集められたこのところでもう一度あなたに触れていただいて、ご聖霊の促しの中で祈り、賛美し、そして御言葉を聞くことができることを覚えて感謝をいたします。神様、それぞれの心に触れてくださり、あなたの御恵みが、御心が、御力が分かるようにどうぞ助けてください。御言葉を語る者が付け足しをしたり削ることがありませんように、あなたのお名前をあがめ、あなたの栄光を表す問いを聞くだとなることができますように、御言葉を聞く者たちのその耳がご聖霊によって整えられることができますように助けてください。皆さんのそれぞれのうちにある祈りと願いに合わせます。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日からローマの13章に入りました。しばらく12章を読んでいて長かったなという印象もあるかもしれないんですが、ローマ12章を読んでいて、イエス様を信じた者、イエス様に救われた者、その生き方を 教えられてきたのではないかなということを思います。あなた方は神に喜ばれる、聖なる生きた捧げ物としてあなた自身を捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝です。そのように礼拝とは何か、それを教え、この世と調子を合わせないで心を新たに変えられていきなさい、そんなことも書かれていました。そして一つの体にいろいろな器官があるように、そのように私たちそれぞれも一人一人それぞれの賜物があり、互いにその器官なのだと。すべてのものが目ではない、すべてのものが耳ではない、すべてのものが口でもない、そのように一つの体の各器官のようなお互いの交わりということも教えられました。そしてお互いに愛し合いなさい、尊敬し合いなさい、望みを抱いて喜び、ひたすら祈りなさい、そのように互いのことにどう向き合うのか、また自分自身がどうあるのか、そんなことも教えられました。後半にはあなた方を迫害する者を祝福しなさい、呪ってはいけない、悪に悪を返すのではない、復讐は主のものであって私たちは平和を保っていくのだと。一つ一つが本当に大事なことであって、神様に救われて神様の愛に生きる、神様の光の中に映されたものとして何を大切にするのか、どこを目指すのか、そんなことが本当に深く教えられる十二章ではなかったかなということを思います。そして先ほど読んでいただいた13章、もう一度1節と2節を読みしますが、ローマ人への手紙の13章1節、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。従って権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです。逆らう者は自分の身に裁きを招きます。私たちの信仰の霊的な、そして魂の、そんなところをとことん教えられたところで、今度は上に立つ権威に従いなさいということが13章で語られています。権威に従う、権威とは一体何だろうか、対社会的なことなのか、国家のことなのか、政府のことなのか、一体権威とは何だろうか。今まで私たちは霊的なこと、信仰のこと、その魂のことを教えられてきました。他の箇所でもそうです。あなた方の国籍は天にある、あなた方はまず第一に神の国と義を求めなさい、あなた方は人にではなく神に従いなさい、そのようなことが書かれていて、この世から贖い出されたもの、この世に属していないので、あなた方は神を敬いなさい、神に心を留めなさいということが語られていた。しかしこの13章では権威に従いなさい、この世の調子に合わせていくのか、私たちにとって信仰の矛盾とならないだろうか、この世の権威に従いつつ信仰を全うする、その両立は可能なんだろう、そんなことを考えさせられます。今目の前にある権威、社会的なこと、国家のこと、政府のことを考えると、どこか信頼できない、なんでこんなに税金が高いのか、 なんでこんなに物価が不安定なのか、政治は何をやっているんだろう。どこか正義がない、不透明であって信頼できない。リーダーたちのその権威を持った者たちの自己実現のため、そのようなものばかりが見えて信頼ができない。なぜかどこかお金のことでいつも揉めている。なぜここにそんなにたくさんのお金が使われて、ここに お金が使われないのか。不条理が、不満が、不安が、そんなことを思うことがあるかもしれません。いや、今の権威は本当に素晴らしいと満足しているところもあるかもしれません。しかし多くがどこか信頼できない、そんな葛藤を覚えるのではないでしょうか。そんな時に権威に対して従うということよりも、もっと戦うべきではないか。いや、こんな権威に対してはもう無関心でいいんだ、そんなことを考えるかもしれません。もしくは静かに抵抗していればいいと。権威に対しては従うよりも静かに抵抗してことを荒立てないでおけばいい、そんなことを考えるかもしれません。パウロはこの13章1節で、権威とは何か、人は皆上に立つ権威に従うべきです。そして神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられていると言います。4節は、彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのだと。権威とは神様に立てられたものであって、神様の定めによるもの、そしてそれは民の益のためにあると。権威者として立てられたのは神のしもべであるとパウロは教えています。権威がなぜあるのか、その目的は人を支配するためではなく、社会の秩序を守っていくためなんだと。人を支配するためではなく、人を守るためにそれがある。当然権威を持った者たちが自分の自己実現や自分の栄光を求める、自分の立場を守ろうとするためにその権威が与えられているのではないと。そして6節と7節でこのように言います。同じ理由であなた方は税金を納めるのです。彼らは神の公僕であり、その務めに専念しているのです。すべての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関税を納めるべき人には関税を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさいと。権威はこのような目的であり、権威とは何であるのか、そしてそこで果たすべき責任は何であるのかをパウロが教えています。善を行うこともこの中に書かれていますが、与えられた果たすべき責任は権威に従うことであり、税金を納めることなんだと。この権威に従うということは他の聖書の箇所にも語られています。ペテロの手紙の第1、2章13節には、この制度のゆえに、この制度に主の家に従いなさいと。ペテロの手紙第1、2章13節には、その制度に主の家に従いなさい。テトスへの手紙にもこのようにあります。テトス3章1節、支配と権威に従い、良い技を進んで する者になりなさい。支配と権威に従いなさい。教会の中に、また教団の中に規則があったり規約がある、信仰だけで良いのではないかというときに、規則というものがあるとき、それは私たちを支配するためではなく、教会の秩序を守るためであり、私たちが守られるためにあるのだと。国に法律があるのもそうです。学校に校則があり、それを守れないときには罰則があるのも、支配するためではなく秩序を守り、その人を守るため。そのようにして神が権威を与えられ、神によって権威者が立ち、人の支配のためではなく秩序を守り、その人を守るために権威が与えられていると。では私たちは全ての権威に何が何でも従わなければならないのか。支配の限度を超えているものはないか。神様の栄誉を歪めるものはないか。これもあれもそれも全て従わなければならないのか。例えば旧約聖書のダニエル書、ダニエルその3章18節を開くと、ダニエルたちは神々に仕えず金の像は拝まないという徹底した態度を取りました。あなた方はこの王を礼拝しなさい、この王の前にひれ伏しなさい、そうでなければ罰すると、命を取るという厳しい法則の前にあっても、彼らは神以外を拝まない、金の像にもひれ伏さない、そんな徹底した強い態度に出ました。聖書を見ていくと、確かにその権威が、確かにという言い方はおかしいですが、人がその権威を悪用してしまうという箇所はたくさん出てきます。権威が正しく機能しない、誘惑があり、人間の欲望があり、与えられたその権威を振りかざしてしまう、人の妬み、自分の中の妬み、誰かの罠に、そういったところで与えられた権威が歪んでいるということは、いろんなところで見ています。権威がなぜ与えられて、権威は何のためにあるのか、そこから外れて、それでもなお悪に対してでも服従しなさい、不正であっても正当化しなさい、そんなことはないのです。ダニエルたちのように妥協してはならないところは妥協してはならない。その見極める目、判断は私たちに知恵として与えられているのでしょう。しかし私たちはこの世に生かされ、権威を前にするときに、ただただ反発をし、いや静かに抵抗し、戦っていくのか、無関心でいくのか、そうではなく、テモテの手紙にはこのようにあります。第一テモテ2章1節を開きたいと思いますが、テモテの手紙の第一、2章の1節です。テモテの手紙の第一の2章1節には、そこで私は何よりもまず進めます、すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさいと。 権威に従う、権威に従いなさいと言われるときに、その権威を持った者たちのために、為政者のために祈るということを同時に覚えたいと思うのです。権威者のために、為政者のために取りなして、私たちが祈るにはどこか大きすぎて遠すぎて身近な問題ではないと、自分とは関係ないとしてしまうのではなく、この町で皆さんの会社の中で、皆さんの学校の中で、この社会の中で、もしくは家庭の中で、あなたがただ一人の祈り手かもしれないのです。あなたがこの町のために、国のために、会社のために、学校のために、そこがふさわしく収められるように祈りの手を挙げたいと思うのです。自分のための祈り、家族のための祈り、いろんな祈りがある中で、為政者のために取りなして祈る、私たちの教育が、私たちの福祉が、私たちの経済が、私たちの安全が、そして私たちの平和が守られるように、リーダーたちの判断が、リーダーたちの議論が歪むことなく、神を恐れる議論を、神を恐れる判断をしていくことができるようにと、全然身近ではないような、全然遠いような祈りだったとしても、私たちはこの祈りを、祈りなさいと言われている、そのことを覚えたいと思うのです。千人いる学校の中のあなたがたった一人の祈り手かもしれない。何千人かいるこの地域の中のたった一人の祈り手かもしれない。その祈りの手をイエス様が見逃すはずがないのです。神様が聞き漏らすことなく、しっかりとその祈りを引き上げてくださり、為政者たちの判断のために、議論のために、彼らのその深い心のために祈るように導いてくださっていることを覚えたいと思うのです。上に立つ権威に従うときに、従えないと嘆く前に、その権威が神の栄光を表すことができるように、私たちの祈りの手を挙げていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちの前に与えられている権威は、あなたから離れているような、あなたの栄光を表していないような、そんなことを思う時もあります。あなたはなぜパウロにここでこの言葉を良しとされたのか、その時に私たちは祈る責任があるのではないかということに気づかされます。この国のために、この町のために、この学校のために、この会社のために、この地域のために、私たちの祈りの視野を広げてくださって、あなたとの祈りの交わりを深めてくださって、祈りの手を挙げることができますように、ここにおられるお一人お一人が、ここから使わされたそのところで、その祈りを捧げるときに、神様、あなたが聞いてくださるその平安を、そして私たちに平和が与えられることを覚えていくことができるように助けてください。何も変わらないような痛みが現実に起きてしまったり、闇に覆われている社会を覚えることもありますが、イエス様の御手の中にあるこの世であり地であり、また将来であることを覚えるときに、御心を願い、御心を求め、そして御国を待ち望む者として、 私たちに祈りを与えてくださいますように、どうかお願いいたします。神様、すべてをあなたの御手にお委ねいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
先生ありがとうございました。それではただいまのメッセージの応答の気持ちも込めて主に賛美を捧げましょう。新聖歌427番、ただ主を。
Oh no.